1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は今ニュースでめちゃめちゃ話題になっている北海道でオーロラが見えた、この記録について深掘りしていくだけじゃなくて、これってめっちゃレアな現象なのか、歴史的に見てそうでもないのか、結論から言うとそうでもないです。何百年も前に京都でオーロラが見えたこともあるし、紀元前にはイラクで見えたこともある。そんな歴史、オーロラの歴史を遡りながら太陽について一緒に理解深めていけたら面白いなと思っているので、ぜひ今回も最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。2023年12月2日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1149話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししているので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いてください。前回はこうブラックホールシリーズ1ヶ月ぐらいやったところから、新しく今回シリーズスタートしますっていうので、太陽フレアとか恒星フレアとか、まあ、そういったところのお話をしていこうかなと思ってますね。で、まあそれを、まあ、走りみたいなものを昨日公開させていただいたんですけど、まあ、みんななんかちょっとブラックホール特集飽きてたっぽいなっていうのをいろんな SNS の口コミから実感し始めてるので、いいタイミングで変えたなと個人的には思ってますね。で、今日はリスナーさんからのなんか質問とか答えていこうかなと思ってたんですが、急遽ちょっと方針を変えていこうかなと。で、これなんで方針変えるかっていうと、今いろんなニュースである現象、宇宙現象についてなんかこう話が出てるの、皆さん気づいてますか？これ何かっていうと、北海道でオーロラが見えてるっていう話ですね。北海道で赤色のオーロラが見えている。これ気になってません、みんな？で、しかも今回これって太陽フレアを今メインでピックアップしてるこの宇宙話と超相性のいい話なんですよ。だから、まあ、北海道でオーロラが見えてるっていうのがどういう状況なのかっていうのをちょっとお話ししていこうかなと思います。で、今回の話ですね、実は僕が今集英社の読みたいっていう、まあ、ウェブメディアがあるんですけど、そこで、まあ、11月から連載をスタートしてるんですね。宇宙話×お酒っていうテーマでやっていて、それの第2弾が11月の24日に公開されてるんですけど、それがまさに太陽とオーロラの関係性を探る、しかも紀元前にも実はこういう記録がめちゃめちゃ残ってたりする、そういった話をしてるので、その記事とリンクさせて今回はお話ししていこうかなと思ってます。で、なのでこれ今概要欄に僕のこう連載の記事載せておくので、これと一緒に合わせて読みながら聞いてくれたら嬉しいなと思ってますね。ということで、まあそんなね、太陽フレアなんか予測できないのにこんなにいいタイミングでこの記事出してたんだっていう、思ってるなぁと思ってるわけなんですけど、まあそんなことはどうでもよくて、まあどういう状況なのか、北海道でオーロラ見えるなんてありえないなんて思ってる人いませんかね。で、それ全然ありえないことではなくて、これまでの歴史もろもろをこう振り返っていくと、そういう現象って定期的に起きてるんですよ。どういうことか、オーロラってそもそもどうやって発生するかっていうのをちゃんと考えたことありますか？こう宇宙話ではこれまで何度か紹介してきてるので、実際どうやって起きてるかヘビーリスナーのみんなだったらわかるかもしれない。ただその回聞き逃してるなっていう人も、まあ、今回聞いてもらえると全然大丈夫かなと思ってるんですよね。で、これざっくり説明すると、太陽から放射される太陽風って呼ばれる宇宙空間を吹く風みたいのがあるんですよね。で、それが地球に届いて、太陽が噴出したものが地球に届いて、 で、それが大気と衝突して発生する。ざっくり言うとこんな感じなんですね。ただこう地球をガードしている地磁気とか地球の磁気ですね、ああいうのを組み合わせて考えていくと、北極とか南極とかそういったいわゆる極域と呼ばれるところ、そこら辺で、まあ、オーロラって発生しやすいよっていう話があるんですよ。だから僕たちってオーロラってめちゃめちゃレアな現象だと思ってるじゃないですか。それは地球上の中でもこの日本っていう場所にいるからオーロラが、まあ、出にくい場所であるというところで、こうあんまり馴染みがない、なんなら特別なものだっていう印象になるんですよね。逆に言うと北極圏南極圏の人なんて、まあ、言っちゃえば日常みたいなところなんですよ。で、ただそんな中で実は1204年、もうすごい前ですね、1204年、実は京都でオーロラが見えたっていう記録が残ってます。で、これどうやってその記録発見してるのか、まさかね、今人工衛星でいろいろ観測とか写真撮ってとかってあるかもしれないけど、さすがに830年前は、まあ、そんなことないじゃないですか。じゃあ一体どういう状態なのかっていうと、鎌倉時代の公家であるこう藤原の定家って方がいるんですけど、この人がずーっと日記書いてるんですよ。ずーっと19歳の頃から1241年に亡くなるまでずーっと書いてるの。で、その中で1204年の2月の21日、2月の23日っていうところで、京都の空が赤く輝くオーロラみたいなものが見えていたというふうなところが記載されてるんですね。で、まあそれってなんか空が赤くなったみたいなのがオーロラかどうかなんかわかんないじゃないですか。ね、だからまあなんか半信半疑みたいな感じだと思ってたんですけど、さっき言ったみたいにオーロラっていうのは地球で勝手にできるわけじゃなくて、オーロラ自体っていうのはその太陽の活動の影響によって飛んでくるんですね。に発生すると。で、そうすると太陽の活動がめちゃめちゃ活発な時にその太陽風っていうものが発生して、で、その発生した太陽風が地球に届いてオーロラができると。で、その活発性みたいなのの指標っていうのが太陽の表面に現れるんですよ。で、そういった記録みたいなのが実は中国の歴史書にも残っていて、この藤原の定家さんがオーロラを見たって言ったその日ですね、2月の21日の太陽にはその表面の活発性がめちゃめちゃ上がったっていう天文学の記録が残ってるんですよ。これすごいですよね。その裏付けがあったからやっぱり京都でオーロラが見えたっていうのは結構マジなんじゃないかみたいな考えられ始めているというような感じなんですよね。まあそれだけでも今北海道でオーロラが見えたっていう話よりも、今だって京都だからもっと南じゃないですか。だから意外と見えるんですよね。そんな記録があって、まあまああり得るだろうとなっているだけじゃなくてですね、じゃあ最古のこの低い場所でのオーロラの記録ってどこなんだろうっていうと、紀元前680年、だもう2700年前とかすごいですよね。この当時の粘土板にくさび型文字でガーって刻まれてるその当時の記録っていうのがあって、その時占星術とかめちゃめちゃ流行ってて、でその占星術のレポートの中に空が明るく輝く赤光とか赤雲って呼ばれる空が明るく輝く現象が石板に刻まれていたと。で、これアッシリアとかバビロニア地方って言って、今のイラクですね、イラクとかイラクのバグダード周辺になってるんで、まあまあまあかなり低い位置で見えてるって感じですよね。っていうぐらい昔からこういうありえない場所、え、こんなとこでオーロラ見えんのみたいな、ありえないだろうって感じそうな場所でオーロラが見えるっていうことは多くて、で、しかもこれってこれもまたなんか太陽の過去の活動性をガーって遡って研究してみたところ、その当時めちゃめちゃ太陽の活動が活発だったっていう記録まで遡れるんですよ。 でその太陽の活動性探す方法って実はなんか木の年輪見たりとか地球上にその爪痕が残ってたりするんで簡単に見つけたりできるんですけど、そういった意味でいろんな歴史書と天文学のその知見みたいなのを組み合わせていくと、実はこうやって過去の、ま、結構すごい場所でオーロラが見えるっていう記録は発見されていくんですよね。だから今回の北海道のもなんかそういう目線でみんなに、な宇宙話せっかく聞いてるんだから、どうせだったら宇宙目線で、あまた太陽やってんなみたいな感じで見てくれたら嬉しいなと思うんですよ。で、じゃあこの太陽今めちゃめちゃ元気なのかというところで言うと、めちゃめちゃ元気なんですよね。太陽って11年の活動の周期を持っていて、それでめちゃめちゃ活発な時期とめちゃめちゃ元気ない時期とっていうのを繰り返していくんですよ、ざっくり。でその11年の周期っていうのがまさに今結構周期的にはすごい状況、めちゃめちゃ活発な時期に入っていくっていうタイミングなんですよね。だからそのタイミングで太陽がめちゃめちゃ活発になって、でそれのおかげで今北海道でオーロラが見えるみたいな状態になっていると。でしかもその活発な時には太陽フレアとかめちゃめちゃ起こるし、太陽フレアもいっぱい発生するだけじゃなくて規模の大きいエネルギーの高いフレアも発生しやすい時期っていうのが特徴として出てくるので、まあそういう意味で今のこのフレア特集みたいなところとはものすごく相性がいいんですよね。だからまあこのオーロラをきっかけに、なんで北海道でオーロラ見えるんだろう、え宇宙から来てんだって今しっくりきた人は、こっからの宇宙話での太陽フレア特集とかで、こういうオーロラが見えるとかって話、宇宙天気っていうワードで結構語られたりする部分が多いので、そこをねちょっと押さえてもらえたら嬉しいなというふうに思っております。いや、こんなタイミングでまさか太陽フレア、恒星フレアの特集に入っていけるとは思わなかったので、個人的にもかなりワクワクするタイミングだし、まあ太陽が元気な今、太陽っていうのを理解するのはものすごく重要なことだなと思ってるので、ぜひですね宇宙話こっから特集で楽しんでいっていただけたら嬉しいなと思っております。そんな感じで今回の今の話、ざっくりとしたそのオーロラ、どこでどういうオーロラが見えるのか、まあ、京都でも見えたし、今北海道でも見えてるし、イラクでも見えるしみたいな、そういった歴史をギュッとまとめた特集っていうのも、特集というか連載の記事ですね、11月24日に公開したもの、今概要欄に貼ってあるので、ぜひこのあたり読んでいただけたらと思います。まあ、この連載月に2回なので、その連載の中身の話とかをしながら宇宙のこと、なんか宇宙話楽しんでもらうっていうのも一つ面白いかなと思ってるんで、ね、連載の裏話これからいろいろお話ししていこうかなと思っております。そんな感じで、まあポッドキャスト頑張ってたら集英社で連載持たせてもらうっていうところになって、でそれだけじゃなくて、それがしかも今時流にめちゃめちゃ乗ってるみたいなところが今個人的にはすごい嬉しいなと思ってるところなので、ぜひ皆さんね一緒に楽しみましょう。そんな感じで今回は以上にしていきたいと思います。ぜひですね連載の方一緒に見て楽しんでください。明日、まあ今回ちょっとね、今日本当はお話ししようと思ってたリスナーさんからのコメントとか紹介しつつ、いろんな質問回答していって、今週宇宙話どんなことやっていたのかっていうのも振り返っていこうかなと思いますので、ぜひ楽しんでいってください。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。